おはようございます。朝カフェのケンタです。今日は3月23日月曜日、3連休明けですよ。皆さん休み終わっちゃいましたね。
おはよう、みなみです。ああ、月曜日か。連休明けの月曜ってなんか独特の重さがあるよね。
あるある。布団から出る時の、感が、いつもの月曜より強いというか、ケンタも今朝は、5分くらいぼーっとしてから起き上がったよ。
わかる。でも連休明けって、それでいいと思うんだよね。しっかり休んだ証拠だもん。ゆっくり起動すればいい。
そういえばさ、今日3月23日って、世界気象デーなんだよね。WMO 世界気象機関の創設記念日で、今年のテーマが気候変動最前線の海洋らしい。
え、なんかスケールがでかいね。連休明けの月曜の朝から海洋と気候変動。でも確かに海って気候変動の鍵になってるもんね。温暖化の熱を吸収したり。
そうそう。まあ朝のコーヒーを飲みながら、ちょっと海のことを思う日くらいに捉えてもらえれば。というわけで、今日も元気よく始めていきましょう。
行きましょう。連休明けでも朝カフェがあれば大丈夫。まず最初の話題は、SNS のトレンドなんだけどさ、最近リアリティって言葉が流行ってるの知ってる？ TikTok が今年の大きなトレンドとして打ち出してるやつ。
リアリティ？なんかスペル変な感じがするけど、英語のリアリティ、現実と T、ぶっちゃけ話を合わせた造語らしいね。
そうそう、 T って英語のスラングでぶっちゃけ話とか内輪情報って意味があって、それを合わせることで加工なしのリアルなぶっちゃけみたいなニュアンスになってるんだって。
なるほどね。キネ、今日ラジツみたいな日常をおしゃれに演出してインスタ映えさせるのが主流だったじゃない。それが変わってきてるわけだ。
そう、むしろしんどい仕事の話とか失敗談とか完璧じゃない生活をそのまま見せる投稿の方が共感を集めるようになってきてるって。世界情勢が不安定だったり生活実感がシビアだったりする中で、演出より本音を求めてる人が増えてる感じ。
ああ、わかるわかる。完璧にキラキラしてる投稿より、今日こんなことがあってしんどかった、みたいな、等身大の内容の方が、わかるってなるよね。連休明けの月曜に、全然仕事モードになれない、って投稿が伸びるのも、まさにそれじゃない？
まさに、今日のみんなの気持ち、そのものだよね。ハッシュタグ、ジョブライフってハッシュタグで、仕事のリアルを盛らずに伝える投稿が増えてるらしくて、月曜の朝がしんどい、連休明けの仕事これだけ乗り切ったみたいなのが普通に広がってる時代になってきてる。
ブランド側にも影響が出てるらしいね。完璧なモデルを起用した広告より担当者の体験談とか開発の失敗談の方が反響が大きいって事例も出てきてるって。
そうなんだよ。人気インフルエンサーが推してる商品より、クリエイターが実際に使い続けてる理由を語る商品の方が売れてるっていう変化もあって、本物っぽさが一番の説得力になってきてる感じ。
なんか SNS が成熟してきて、盛る時代から等身大の時代にシフトしてきてる感じがするよね。 昔はとにかく見栄えよく、今は、それって本当に使えるの？リアルはどうなの？って視点でみんな見てる。
うん。SNS 疲れがずっと言われてきたけど、そこへの反動でもあるのかな。心理学的には社会比較って言って、人は他者と自分を比べてしまうんだけど、完璧な投稿ばかり見続けると自己肯定感が下がりやすいのね。
ああ、それはわかる気がする。キラキラしてる人の投稿を見ながら、自分は全然ダメだな、ってなることあるじゃない。インスタのストーリーをぼーっと見てたら、急に、みんな充実してるのに、自分、ってなるときある。
それすごくよくある感覚だよね。しかも、就寝前にスマホ見てそれをやると、睡眠の質にも影響するって研究もあって、自分もこんな感じだよって、等身大の投稿を見ると、安心するし共感できる。リアリティは、そういう意味でいいトレンドだと思う。
みなみちゃん自身は、最近 SNS、どんな感じで使ってる？
正直、最近はちょっと意識的に、映える投稿より、記録として使うようにしてて、今日これ食べた、美味しかった、くらいのメモ感覚。フォロワー数とか、いいね数を意識しなくなったら、逆に SNS が楽になった気がする。
それいいね。他人に見せるから、自分のために残すにシフトする感じ。リアリティ的な使い方がちょうどいいのかもね。そういえばさ、関連する話として、YouTube でも大きな動きがあったじゃない。YouTube ショッピングアフィリエイトプログラムが今年2月から日本でスタートしたって。
あ、これ気になってたんだよ。動画に商品タグがつくやつだよね。
そう。今までは YouTube で自分のブランドの商品を売るってのはできてたんだけど、楽天市場みたいな他社の商品を紹介して、そこから収益を得るアフィリエイトができるようになったんだよね。最初の国内パートナーが楽天市場。
へえ、それが動画から離脱せずに、そのまま商品ページに行けるってこと？
そうそう。摩擦ゼロの購買体験って言われてて、動画見てて、あ、これ欲しいってなった瞬間に、すぐ購入画面に行けるから、後で調べようって思って、そのまま忘れるみたいなことがなくなる。
あるあるすぎる。後で買おうが無限に積み重なる問題。でもこれ、クリエイターにとってもすごい変化だよね。
そうなんだよ。しかも、AI が概要欄の内容を読み取って、自動でタグ付けしてくれる機能もあって、過去の動画にも遡って、自動でタグがつくんだって。積み上げてきた動画が一気に資産になる。
うわ、それすごい。料理系とかレビュー系のクリエイターにとっては、広告収入一本から脱却できるって話題になってるらしいね。
TikTok ショップが先行してた V コマース、動画商取引がついに YouTube にも本格上陸した形で。で、さっきのリアリティの話と組み合わさると、クリエイターが実際に使ってる商品をリアルに語りながら紹介するスタイルがすごく強くなってきてるってことだよね。
そうそう。本物の体験談×そのまま買える動線の組み合わせ。なんか、信頼がビジネスになってる時代だなーって感じがする。
確かにね。一方で、広告との境界線がどんどん薄くなってくる懸念もあるけど、 そこは見る側のリテラシーも必要になってくるよね。
うん。でも、それもリアリティと通じてて、持ってる情報か、本物の体験かを見抜く力が、これからの時代に必要なスキルになりそう。
YouTube ショッピングの話で言うと、登録者500人以上で使えるって条件が、結構ハードル低めだよね。最初は5000人って報道もあったらしいけど、正式リリースで大幅に緩和されたって。
え、500人以上なら、結構身近なクリエイターも使えるね。趣味でやってたチャンネルが突然収益化できるみたいな話になるじゃない。
そうそう。しかも YouTube ユーザーの 65% が YouTube で買い物のリサーチをするって答えてるらしくて、もう YouTube は動画プラットフォームじゃなくてリサーチの場になってる感じがする。
確かに、〇〇おすすめ、〇〇レビューって YouTube で検索するのめっちゃやってる。テキスト記事より動画で見た方が実際の使い心地がイメージしやすいんだよね。
そういう行動がそのまま購買につながるようになったってことで、クリエイター経済がまた一段ステージが上がった感じがするよね。さて、今日は連休明けの月曜日ということで、仕事モードの話もちょっとしておきたくて。みなみちゃんは今日、仕事モードに入れそう？
正直、まだ半分くらい。でも、連休前に積み残してたタスクを朝に書き出したら、意外と少なくて、あ、なんとかなるかも、って、ちょっとなったよ。
それいい。見える化するだけで気持ちが楽になるよね。脳内に未完のタスクがふわふわしてる状態が一番しんどいって言うし。
ザイガルニク効果って心理学用語でも説明できて、人間って未完了のことが頭脚から離れにくい性質があるんだよね。書き出してリストにすることで、脳のメモリを解放できるって感じがする。
また難しい言葉が出てきた。でも確かにそういう感覚あるよね。今年の転職市場のトレンドって知ってる？
転職市場？3月って年度末で動きが活発になる時期だよね。
そうそう。今年のトレンドとしてスピード選考が増えてるらしくて、面接1日完結とか、書類即日対応みたいなケースが増えてきてるんだって。
それって会社側のスピードが上がってるってこと？
そう。あと、3月後半から新しく動き出すそうっていうのがいて、4月の異動や昇進の内示を受けてから、転職を考え始める人とか、新年度の評価制度や処遇を確認してから動き出す人が増えてくるタイミングでもあるんだよね。
ああ、なるほど。3連休明けの今日から、よし、今年度どうするか考えようって動き出す人もいるってことか。
そうそう。まさにこの時期なんだよね。あと、今年の大きな特徴として、ミドルシニア、40代後半から50代の転職が過去最多水準になってるらしい。
そんなに増えてるの？なんで？
役職定年とか、定年前のキャリア見直しとか、あとは企業側が即戦力を求めてるのと、若手採用が難しくなってきてることが重なって、ミドル層の採用に積極的な企業が増えてきてるんだって。
なるほど。若い頃にしか転職できないみたいなイメージが変わってきてるね。心理学的にもエイジズム、年齢差別への意識が変わってきてる流れとも一致する気がする。
あとさ、 テレワークと出社回帰の綱引きも続いてるじゃない。今日みたいな連休明けの月曜って、今日は出社か、ってなる人も多いんじゃないかな。
いや、ほんとそれ。連休明けの月曜の出社って、特に億劫感あるよね。せめて今日はテレワークがいいな、って思う人、絶対多い。
でも、仕事モードへの切り替え方としては、ちょっとしたスイッチ習慣を作るといいって言われてるよね。コーヒーを一杯入れるとか、軽くストレッチするとか、朝カフェを聞くとか。
最後の朝カフェを聞くは絶対に外さないやつだ。でも本当にそういうルーティーンって大事だと思う。脳に切り替えのシグナルを送る感じで、この行動の後は仕事モードって条件付けができるんだよね。
さすがまた心理学知識が出てきた。確かに、いつもの朝の一杯って、そういう役割を果たしてるんだろうね。というわけで、今日も頑張りましょうってことで。
話変わるけど、今週末の楽しみって聞いていい？アニメジャパン2026が、いよいよ今週末じゃない。
あ、そうだよね。3月28日、29日、東京ビッグサイトでしょ？3月19日の放送でも期待を話してたやつ、ついに本番だ。
世界最大級のアニメイベントで、今年は120社以上が出展して、会場面積も過去最大級らしいんだよ。アンバサダーは2年連続で桜坂46。
ステージのラインナップがすごいよね。28日は、鬼滅の刃、呪術廻戦、僕のヒーローアカデミア×ビジランテ。29日は、推しの子や、ワンピースエルバフ編の放送直前ステージとか。
ワンピースのエルバフ編、ついに始まるよね。それだけで今週末すごい盛り上がりになりそう。グリーンブルーステージも、無色転生3とか、テンスラ4期直前とか豪華だし。
これ、今週末楽しみなことを月曜朝から語れるって最高の連休明けの過ごし方じゃない？週の後半に楽しみがあると月曜もちょっと乗り越えられる気がする。
ほんとそれ。週末まで生き延びれば勝ち、理論。当日券も各に2500円から販売中らしいから、まだ行くか迷ってる人は今すぐチェックしてみて。
そういえば今日、スタバで新作の話もしとく。3月18日からマイフルーツ神子フラペチーノ、完熟白桃が出てるんだよね。
あ、3月22日の放送で、シュークリームフラペチーノの話をしたのに、また新作だ。スタバ、春の新作ラッシュが止まらない。
これは白桃が主役のカスタマイズ型フラペチーノで、果肉感のある桃の甘さがポイントらしい。一部の限定34店舗なので、見つけたらちょっとラッキーな感じの希少感があるやつ。
限定店舗か。それはちょっとテンション上がるね。連休明けの疲れた心に桃のフラペチーノ、最高じゃないですか。
今日の仕事終わりに近くに対象店舗がある人は行ってみてほしいな。今週乗り越えた自分へのご褒美、スタートを月曜から設定するのもあり。
それいい考え方だ。今週のご褒美何にしようって決めてから仕事に向かうと、なんか頑張れるんだよね。小さいモチベーション管理法。
じゃあ、 今日の一言のコーナー。連休明けの月曜日ということで、今日一日を乗り越えるための一言を、みなみちゃんからどうぞ。
今日の一言、ちゃんと休めた自分をまず褒めてあげて。連休明けって、あれもできなかった、これもできなかったって焦りになりやすいんだけど、そもそも三連休をちゃんと楽しんで休めたって、すごく大事なことだと思って。今日の重い月曜感は、ちゃんと充電できた証拠。今週もそのエネルギーで行こう。
いいね。自己批判じゃなくて、自分を認めるところから始める。まさにそれが大事だよね。じゃあ健太は、今週末の楽しみを今から決めておく。さっきアニメジャパンの話もしたけど、週の後半にこれが楽しみってことがあると、月曜の重力に打ち勝てるんじゃないかって。ご褒美フラペチーノでも、週末の予定でも、何でもいい。小さくていいので決めてみて。
それすごく具体的でいいね。今週の楽しみ何にしようかなって考えながら仕事に向かえるって、結構気分変わりそう。
たまには、健太もいいこと言えるでしょ？
言えてた言えてた。
さて、朝カフェ今日もここまで来ましたが、いかがでしたか？今日は三連休明けの月曜朝に、SNS のリアリティトレンドと、YouTube ショッピングアフィリエイトの話、それから連休明けの仕事モード切り替えと、キャリアトレンド、今週末のアニメジャパン2026の話をお届けしました。
盛りだくさんだったね。連休明けの朝でも朝カフェがあれば乗り越えられる。
今日から新しい一週間がスタートします。仕事モードへの切り替えは焦らずゆっくりで大丈夫。今週末の楽しみを心の中に持ちながら、皆さんにとっていい一週間になりますように。
朝カフェ、朝の朝もお届けします。また明日。
またね。今週もいい一週間に。